藤沢歴史探訪、今月は開業120周年、明治から令和に続く江ノ電の歴史をテーマにお届けしています。4週目お話を伺っていきますのは自動車部の宝田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今まではですね、江ノ電の歴史といって電車の話を主に伺ってきたんですけれども、江ノ電といえば鉄道以外にも運営をされているということで、今日はですね、その鉄道以外の事業についてお話を伺っていきます。さあ、登場していただきました宝田さんなんですけれども、自動車部で、ね、勤務されているということなんですが、この自動車部ってどういった仕事をされている部なのか、まずご紹介いただけますか。
はい、この湘南のエリアにバスを運行させていただいているんですけれども、その管理であったりとか、あとは制作だったりとか、そのあたりを企画する部門でございます。
宝田さんはこの江ノ電に入社されてどれぐらい経ってらっしゃるんですか。
入社で今年3年目になります。
そうですか。最初に配属されたのも今のところですか。
そうですね、ずっと入社から自動車部でお仕事をさせていただいてます。
だいぶ慣れてきた頃でしょうか。
はい、なんとなく
声からしてもお若い感じが、ね、皆さんに伝わっていると思うんですけれども、3年目に入って今、ね、頑張っている宝田さんにですね、登場していただきました。さあ、今その江ノ電バスを運営している部ということでご紹介していただいたんですけれども、本当に私たちの生活の足だったり、またちょっと移動するのにとても便利なバスになります。もういろんなところ走っていますからね。その江ノ電バスの歴史についてご紹介いただけますか。
はい、1927年に乗り合いバスの事業を開始いたしました。今年で95周年になります。この頃は辻堂駅を起点に浜竹のエリアに2路線と、今よりもかなり限られた路線でのスタートとなりました。その後エリアを拡大していきまして、1931年に江ノ島と鎌倉を結ぶ路線バスをスタートしています。この時にバスの車体をオレンジ色に変えて、今もオレンジなんですけれども、ここからオレンジバスという愛称で呼ばれるようになったそうです。この後も積極的に路線網を拡大していって、途中戦争の影響を受けたりして、一時江ノ電バスとしての運行が廃止となってしまった時期もあったんですけれども、1949年に再開した頃には今の藤沢エリア、鎌倉エリアと横浜エリアと、今の江ノ電バスの路線網の原型となるようなエリアで運行が始まっています。ちなみになんですけれども、飛行機でのご旅行だったりとかビジネスに便利な空港まで行く直通バスは1994年の9月1日にスタートいたしました。
その羽田空港へのバス利用させていただいております。本当にあってよかったって私の中では思うですね。実はそういった高速、ね、バスだったりとかするわけなんですけれども、ぜひ、ね、今のお話で、あ、なんだ空港までも行けるんだということでね、ぜひ藤沢駅からも出てますからご利用いただきたいと思いますし、本当に最初は限られた、ね、路線からスタートしたということで、なんかちょっと意外だったところと、あと廃止になった時期があったということで、いや復活してくれてよかったなと今となってはね思うところなんですけれども、本当にねとっても便利なバスになっております。いろんな方たちが利用されていると思うんですけれども、昨今の乗降者数どんなふうになっているのか、まあ、年間だったりまた多い区間、まあ、時期などがあれば教えていただけますか。
はい、2021年度、昨年度は一般乗り合いバスで約2400万人、空港バスですと約3万人のお客様にご利用いただきました。でこれはコロナ前の2019年度に比べると路線バスが約 20% 減少、空港バスが約 73% ぐらい減少となっていて、新型コロナウイルスの影響を大きく受けています。乗降者数が多い時期に関しましては、雨が続く梅雨時期が多くご利用いただいてまして、その中でもアジサイの咲く季節は明月院だったりとか長谷寺だったり名所がたくさんありますので、鎌倉方面のバスを多くのお客様にご利用いただいています。アジサイに限らず江ノ電バスの沿線には大仏であったりとか八幡宮であったり江ノ島であったり観光名所がたくさんありますので、 一日乗車券も販売しておりますので、ぜひ湘南の観光を楽しむ足として使っていただければなと思います。
そうですね、観光にもとっても便利ですよね。雨の時期、明月院に行きたかったり、そしてまた江ノ島の方に行きたかったりするときに、そうだ藤沢からバス出てるなとか鎌倉からバス出てるなといったところでね、本当に便利なバス、いろんな、ね、路線がありますのでご利用いただきたいと思います。さあ、江ノ電バスについて穂田さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは続いて事業部の柴田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、柴田さんはもうこのコーナーにも登場していただいたり、レディオ湘南でもちょっとおなじみの声になってきましたけれども、そんな柴田さんにですねご登場いただきました。さあ、観光の事業についてこう手掛けている部署になると思うんですけれども、江ノ電の観光事業について柴田さん教えていただけますか。
はい、江ノ島電鉄では江ノ電沿線地域において観光事業を行っております。私の所属している事業部では主に江ノ島を中心に観光事業を行っていて、江ノ島にあるエスカーですとか江ノ島サムエルコッキング園、江ノ島シーキャンドルは弊社が運営をしております。また134号線沿いにある江ノ電駐車センターや藤沢駅にある湘南藤沢コンシェルジュ、湘南藤沢スーベニールズも弊社事業部で運営を行っております。その他にも江ノ島で通年で開催されている、今年から開催された江ノ島国際芸術祭、約1000基の灯籠が江ノ島に並べられる江ノ島灯籠、本物のキャンドルがサムエルコッキング園を温かな光で包む湘南キャンドル、イルミネーションのきらびやかな光が江ノ島を照らす湘南の宝石も弊社が企画運営をしています。あと1週間で終了してしまうのですが、8月31日まで現在江ノ島灯籠2022が開催されております。昨年よりもライトアップエリアが広がっているなど進化をしておりますので、ぜひ江ノ島で素敵な夕涼みを体験しに来てください。
まあ、事業部って本当にいろんなことをされている部なんだなということ、そしてやっぱり私たちにとって年間通して楽しい場を作ってくださっているのがこの部だということがすごくね今分かりましたし、いろんなイベントを手掛けてくださっております。その季節季節を感じられるイベントってやっぱり大切かなと思いますし、このイベントがあるから、あ、こういった時期が来たんだななんてね、そういった思いにさせてくれる、そういったイベントが続いているわけなんですけれども、江ノ島に行くとやっぱり登りたくなる展望灯台、江ノ島シーキャンドルなんですけれども、こちらを運営をされているという、ね、お話がありましたけれども、この展望灯台江ノ島シーキャンドルの歴史について教えていただけますか。
はい、今現在建っている江ノ島シーキャンドルは2003年に建てられた2代目の灯台で、1代目の灯台は1951年に江ノ島に建てられました。初代灯台はもともと二子玉川にあった読売遊園の落下山訓練棟を移設したものでした。落下山訓練棟とは主に出征兵士が降下訓練用として使用していたもので、高さは約70メートルあったそうです。こちらの落下山訓練棟に展望設備と航路標識を付設して江ノ島に設置されました。そして戦時中にこの落下山訓練棟が使われていたこともあり、平和への願いが込められて読売平和塔と名付けられ、江ノ島のシンボルとして役目を果たしていきます。しかしそんな灯台も月日が経つにつれて老朽化が進み、2003年にサムエルコッキング園と合わせてリニューアルが行われました。そして新たな江ノ島のシンボルとして現在の展望灯台が建てられました。
開業120周年というテーマで今月お話を伺っているんですけれども、この江ノ島シーキャンドル、展望灯台も本当に歴史があるということで、地元の人たちにはねやっぱり改めて知っていただきたい、そういったね歴史になりますね。さあ、その江ノ島展望灯台、江ノ島シーキャンドル、そして江ノ電の観光事業についてお話を伺いました。柴田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日はですね、若い職員さんが登場ということで、せっかくなのでラジオ聴きの皆さん、そしてリスナーの皆さんに一言ずつメッセージ送っていただきたいと思います。まずは自動車部、先ほどご紹介していただきました穂田さんからメッセージいただけますか。
はい、江ノ電バスでは車内の定期的な消毒であったりとか、窓を開けての運行であったり、 お客様に安心してご乗車いただくために対策をとって運行しております。ぜひ湘南にお越しの際はご活用いただければと思います。
もう本当に私たちにとっては、ね、なくてはならない江ノ電バスということでご紹介とそしてメッセージいただきました。本田さん、改めて今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは事業部の柴田さんからもメッセージいただけますでしょうか。
はい、今年の10月に江ノ島サムエルクッキング園は再びリニューアルオープンをいたします。新たな魅力が詰まった施設へと生まれ変わりますので、ぜひこのリニューアルの機会に江ノ島サムエルクッキング園、江ノ島シェイキャンドルにも足をお運びください。よろしくお願いいたします。
今日はですね、鉄道以外の事業ということで江ノ電バス、そして今メッセージをいただきました柴田さんからはですね、観光事業についてご紹介していただきました。柴田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。